市長の伊賀自慢。伊賀の変額巡り。変額という言葉をご存知ですか？変額とは、家の中や門などに掲げる額のことです。皆さんも、家の中に絵や文字の描かれた額が飾られているのを見たことがあるのではないでしょうか。それらは、江戸から明治にかけての著名な文化人や学者が書き記したものが多く、市内では藤堂藩の儒学者である斎藤節道や、幕末から大正期に活躍した文人画家の富岡鉄斎らの作品を目にすることがあります。また、伊賀には家の中にある変額だけでなく、屋外にある貴重な変額も数多く残されています。その一つは長田の西蓮寺にあり、室町時代に天台新世宗を起こした新世聖人の御廟の正面にかけられています。この変額は昭和天皇がお書きになったもので、そこには明治天皇が新世聖人に送ったなとされる辞書という文字が書かれています。また、菅原神社の楼門には、江戸時代中期に京都の満州院の門跡であった了承法親王によって書かれた寛政廟という変額があります。これは菅原道真を祀った社であるという意味で、当時はすべての天満宮を満州院が管轄しており、この菅原神社は重要な社とされていたようです。他にも、この楼門をくぐった先には、藤堂藩の儒学者である中内木道によって書かれた悲心。悲心とは、誠意誠心のある者には神の加護があるの意。という変額もあります。そして、旧崇高堂の講堂には、米沢藩主であり、名君と謳われた上杉鷹山によって書かれた変額、現在はレプリカ、が掲げられています。上杉鷹山の残した文字は非常に少なく、この変額は彼の地元である米沢でも大変貴重なものとされているようです。このように興味深い変額が市内にたくさんあることは、私たちの地域の歴史や文化度の高さを今に伝えてくれています。皆さんも身近な神社や寺院の変額を見つけて、それが一体誰によって書かれたものなのかを調べてみると面白いのではないでしょうか。隠れた歴史や思わぬ人物の作品に出会えるかもしれません。伊賀市長岡本栄。市長の写真と菅原神社変額寛政廟、旧崇高堂変額崇高堂の写真が掲載されています。日頃からかかりつけ医を持ち、体調管理に努めましょう。応急診療所だより、問い合わせ、医療福祉政策課、電話 229705、ファックス 229673。応急診療所についてよくある質問を紹介します。問い1、どこにありますか？答え、住所は、上野桑町1615番地で、岡波総合病院北隣にあります。電話番号は229990です。問2、どんな診療科目がありますか？答え、診療科目は一般診療と小児科です。夜間や休日、急に発病した時に応急的な診察が受けられるよう設置しています。経過を詳しく見ていかなければならない場合や、 より詳しい検査が必要な場合は、必ず翌日にかかりつけの病院を受診してください。問い3。診療日や診療時間は決まっていますか？答え。月曜日から土曜日は午後8時から11時。日曜日、祝日は午前9時から正午。午後2時から5時。午後8時から11時です。受付は診療終了時刻の30分前までです。問い4。診察の時に持っていくものはありますか？答え。健康保険証、各種受給者証、飲んでいる薬の内容がわかるお薬手帳をお持ちください。問い5。処方される薬はどこで受け取れますか？答え。当番薬局での受け取りです。原則1日分です。問い6。応急診療所で対応できないときはどうなりますか？答え。診察の結果、応急診療所以外での治療が必要と医師が判断した場合は、当番病院、上野総合市民病院、岡波総合病院、名張市立病院を紹介します。当番病院の受け入れが難しい場合は、近隣地域の病院を紹介します。患者さんにはご不便をおかけしますが、ご理解ください。問い7。どれくらいの患者さんが来ていますか？答え。昨年の受診者数は、一般診療4274人、小児科3329人で、合計7603人でした。平均すると一般診療は1日12人、小児科は9人となります。ただし、年末年始や大型連休などの時期は、普段より大勢の人が来院し、混雑しますので、待ち時間が長くなることが想定されます。鼻出血、鼻血や喉、耳などの異物除去などの処置は応急診療所で対応できません。公益財団法人三重県救急医療情報センター電話241199までお問い合わせください。介護相談員だより。特別養護老人ホームの日常から。特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な要介護者が生活する施設です。一般的に趣味を持つ人や、積極的に人や物事と関わりを持つ人は、施設に入所しても生活に馴染みやすいようです。職員も利用者が今まで生きがいとしてきたことや、今できることを考え、一人一人が自分らしく生き生きと生活できるよう努めています。施設内には、利用者による手芸、折り紙、習字、俳句などの作品が展示され、利用者の意欲の向上につながっています。また、季節感を大切にしたお花見や夏祭り、誕生日会なども計画され、利用者の生活に潤いを与えています。他にも利用者が積極的にリハビリに取り組めるよう、利用者と共に目標を設定するなど工夫している施設もあります。その結果、利用者からは、ここにいるとみんなが一緒で寂しくなく、職員さんもよくしてくれて安心ですといった声が多く寄せられています。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。伊賀線だより、8月8日に開業100周年を迎えます。1897、 明治30年に現在の JR 伊賀上野駅が三田村で開業したことで、上野町の人々にとってその駅に行くまでの手段が課題となりました。そこで上野町の青年らが中心となり、地元の人々に呼びかけて出資を集め、伊賀軌道株式会社を設立。1916、大正5年に現在の伊賀上野から上野市間 3.9km の鉄道が開業しました。その6年後には名張まで延伸、さらに4年後には全線電化し、開業を支援した田中善助氏の伝記には、資金は全部地方民の出資で、都会から資本家も迎えず、固定借入金もせずというので、全国鉄道界の評判となったと記されています。地域の人々によって敷設された伊賀線は、地域の人々によって支えられてきました。2017、平成29年4月には、伊賀線は公有民営化され、これまで以上に地域が支える鉄道として運行していきます。皆さんの積極的な利用をお願いします。問い合わせ、交通政策課、電話 229663、ファックス 229852。伊賀線開業100周年記念ロゴマークが掲載されています。デザインは上野市駅の駅舎を中央に配置し、左右に開業時から現在までの代表的な4形式の車両が描かれています。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。先人の思いと偉業、伊賀水平社の設立、総務課。1922、大正11年3月3日、京都市岡崎公会堂において、人の世に熱あれ、人間に光あれ、と結ばれた水平社宣言とともに、全国水平社が設立されました。これは、全国の部落差別に苦しむ人々が結集し、立ち上がった瞬間でした。これを契機に、全国各地で地域の水平社が結成されるようになりました。今回は、伊賀に設立された地域の水平社である伊賀水平社を紹介したいと思います。伊賀水平社設立の中心となったのは、当時の城南村の青年層でした。後に城南村村長となる田中三郎氏は、22歳の時、伊賀水平社設立のため仲間と共に水平社の歌を作るなど、創立に向けた活動を展開しました。1922年10月27日、いよいよ伊賀水平社創立大会が開催されることになりました。会場となった上野忍び町にあった劇場朝日座には早朝から続々と参加者が詰めかけ、開会までに超満員となる大盛況でした。大会では伊賀水平社の綱領と宣言が満場一致で決議され、続いて演説会が開かれました。その様子について当時の新聞伊賀日報は、熱弁を振るって差別撤廃について、万丈の気を吐き拍手喝采をもって迎えられ、近来にない大盛況を呈したと伝えています。伊賀水平社は自由新聞を発行し、部落解放運動だけでなく、女性や労働者の権利を守る運動にも取り組みました。その活動内容は、現在の人権擁護活動にも通じるものでした。部落差別の解消だけでなく、あらゆる人権問題に目を向けた先人がいたことは、伊賀の歴史として誇るべきことだと思います。また、 同時に伊賀水平社創立から約100年を経た今日、先人たちに胸を張れるような差別のない社会を目指した取り組みを進めなければならないと思います。ご意見などは人権政策男女共同参画課、電話 471286、ファックス 471288、メールアドレス jinken-dango@city.iga.lg.jp